ザリトルフール。いつか君は人生を正しい方向に導く夢に恵まれるだろうと、マルは言い、再び靴に集中することに満足しているようだった。老人の旅を物語るのは、どれほどの時間をかけてきたかわからない過酷な労働によって目に見えてすり減り、年老いたこれらの川であった。老人の旅の様子がよく伝わってきた。マルーは骨張った川の下で足の指をいじっていたが、不快には感じなかった。私は微笑んだ。10代の頃、私は母に嫌われるような靴を持っていました。しかし、私は自分の古いスリッパを愛していました。多分、それが理由です。一般的に、私はこの見知らぬ人をよく知っていることに気づきました。幼い頃から、私が悟りを開いていると思っていたのは、いつも、白髪の老人たちでした。彼は、私の額の裏に隠れているものを疑ったようで、自分の額を折り曲げた。愚かな奴だと彼は私を叱りました。この見知らぬ人は明らかに本気で叱る気がないのです。しかし、彼の態度には、私がどうしようもなく哀れな存在であることへの、わずかな後悔の念が見られ、そのことが私に優しい希望を与えてくれました。私は何度も避けようと決心したものの、今はマリューに集中して待ち続けています。あなたはまだ遠くに行っていないが、あなたの道は、真の才能あるものに従っていると彼は再び、持ち上げ。一瞬、彼が教えることに喜びを見出したか、少なくとも、ウォーミングアップをしているように思えたのです。しかし、私の生き方に合っているだけに、またそんなことを想像してしまったのかもしれません。あなたの道、ブラハタは、蛇が食い殺されたようなものだそう言って、答えの物語を語り始めた。マニュとの出会いを思い出すとき、私はいつも彼の靴のことを思い出す。この靴は、その無骨さ、油切った輝き、すり減ったかかと、いつものオーバーレッグの場所にある穴など、哀れな印象を与え、すでに由緒ある魅力的な光景となっています。それなのに、彼らは反抗的な抵抗で現れる。私は靴についてほとんど何も知らないので、このようなことに気づくのは、驚きです。私のマヌーが私と接触しようとするとき、彼は目立たない姿を好む。これも驚くべきことだが、私は彼の中にある種の虚栄心を認めているようだ。だから、例えば霊的な外見によって、私から必要な尊敬を得ることは容易である。しかし、彼がそのようなことから距離を置いているのは、単なる気休めに過ぎません。なぜなら、球体の変化は彼をいつも疲れさせるからです。彼が普通の姿を保ち、私に対する虚しい欲求を満たすよりも優先させるのは、純粋な怠惰だからだと確信しています。老人は今日も思わせぶりな印象を与える。光の下で見ると、彼はいつも思慮深い印象を与え、この役割を楽しんでいるようだ。失礼ながらお尋ねしますが、あなたはご自分を悟りを開いた人間だと思われますか？と、ややこしいことを言い始めました。なるほど。心を解き放った結果ですね。あとは賢く、言葉を選ぶことが大事です。狡猾な犬がまた何か企んでいるような気がします。私は、世界のシルエットを作ることができると主張することができると信じていますと、私はためらいがちに考え始めました。なるほど。確かに言いにくいフレーズだ。ブラハタ、お前は何を根拠にその知識を得たのだ？マヌは喜びました。これだよ。また、私を陥れようとしている。わからないわ。私は自分を見失っているのかもしれない。私は慎重に答えた。この心の余裕は自分でも驚くほどだ。自分でも驚くほどの心の余裕だ。知恵の道を歩んでいるんだなと、子供は笑いました。しかし、私の言う球体に到達するには、まだ少しの忍耐が必要です。その道は、純粋な心と澄んだ頭の上にあります。このレアアースのエッセンスは、しっかりとした準備が必要だ。私の友人である、あなたは、自分で作った、 世界観に基づいて判断しています。あなたが世界の中心なのですか？世界が天国の中心なのか？たとえ道を踏み外しても自分の道を行く者が偉いのか？いや、ブラハタ、君の心は純粋だが、君の頭は混乱している。信仰と信頼はあなたを強くしますが、あなたの目は一つの方向だけを見ています。心を開いて、暗闇に光を入れよう。なぜ彼はいつもそんなに腫れ物に触るような話し方をするのだろう。私は彼を正確に理解していなかったが、おそらく彼は私の答えを期待していなかったのだと思う。一番いいのは、私が彼をさらに混乱させて、彼が考えることで、それにはいつも長い時間がかかるだろう。私はマヌに同意した。しかし、この世界観は、私の経験と残りの心の総和として作られたものであり、私の中にはそれをさらに完成させる意図と信念があることを心に留めておく必要があります。私の世界観は、私の知識の総和として束ねられており、その構成要素の構成や重みが変わることで、日々変化していきます。あなたは、私の探求を非難しますか？あなたはそれを口にはしませんが、私が粘土でできていることを理解させるために、隠れた嘲笑を持って、私に与えています。では、あなたの目的は何ですかと、私はとりあえず自分を立て直すために、勝ち誇ったような、諦めたような口調で、すぐに逆質問をしました。わけがわからず、マヌは、面白そうに笑っていた。勇敢な人、本当に、あなたは、努力をしたいと思っているようです。あなたの賢さには目を見張るものがあり、探したいと思っているようだし、いつかは見たいとも思っているだろう。しかし、自分の道をよく考えて、それがどこにつながっているのかを自分に問いかけてください。一人で歩けば目的地にたどり着きますが、道も慎重に選ばなければなりません。あなたは、自分の道をよく歩きましたが、あなたの道は、他の人が描いた地図の上にあります。地図を持たずに人生を歩み、それを発見するなんて、人間、恥ずかしがり屋ですね。私が、マヌに、我慢できないのは、何でもかんでも複雑に言ってしまうことです。機会があれば、私の顔を見て、もう一度彼の知恵を聞きたいと思っています。そういえば、彼は多分見えっぱりなんだっけ？私は、彼の鼻をひねりたい。あるいは、舌を出してやりたい。理解できないからではなく、その時彼がどうするかを見てみたいのだ。もし、あなたがこれらの真実を持っているなら、なぜ私と共有しないのですか？私は、反抗的に叫んだ。私は、反抗的に叫んだ。老人は、まず何かを作るべきだ。この時、マヌは明らかに楽しそうに首を振っていた。エネルギッシュに突進するのは、あなたの熱意と焦りの表れです。とウィンクしてくれました。しかし、あなたは認識する前に学ばなければなりません。真実への道は、分かれており、その分岐点を見極めて進むことが必要です。それを決めるのはあなた自身ですが、正しい道を選ぶのは簡単ではありません。曲がりくねった道もあれば、すぐに答えが出そうな道もあります。ある道は門に通じていて、自分の中に鍵を見つけた人だけがそれを開けることができます。別の道は、暗くて混乱しているように見えるので、あなたはそれを恐れていますが、それが、真の道であることもあります。しかし、ほとんどの道は、あなたが知らないし、あなたはそれらを認識していないと、私のマヌーは言った。ああ、いや、あなたが考えているようなものではない。道があなたを遠ざけるのではない。その場を踏みしめるのはあなただけだ。しかし、真実に通じる道はどれでしょうか？もしあなたが、野原の花を楽しんでいるなら、立ち止まって、その優雅な輝きを楽しんでください。花の意味を聞いてみたくなりましたか？しかし、花があなたの前に姿を現し、その栄光を広げ、繊細な花の夢を空に向かって広げてくれたことに、感謝することを忘れないでください。これらはすべて、贈り物として受け取り、真実を問う前に理解してください。ブラハタ、気をつけろよと彼は私に網を張り巡らせ、真実を問うこと。 しかし、自分の道を計画し、ルートを段階に分けて、これを何度も繰り返してください。休んで、考えて。しかし、あなたの好きなところをさまよいなさい。哲学だけでは、どこにも行けません。確かにあなたは正しい、私のマヌー、しかし役に立つ答えはないのか。彼は明らかに混乱しています。色。混乱した世界の先生には気をつけなければならない。もし私のマヌーが私との関係においてどちらかというと崇高で思慮深いものであるならば、彼は一旦自分に魅了されると100分の1から1000分の1へと向かう傾向があります。私は彼に私の比較的世俗的な関心事を常に指摘しなければなりません。そうしないと彼は形而上学やその他の思索的科学の超越的な分野に迷い込んでしまいます。選挙を強調していても、彼の言うことの多くは、私には理解できます。どうやら彼は、私の挑発的に使われた質問を不快に思っていると解釈したようだ。そうでなければ、彼の批判的な探求心に満ちた表情が説明できないからだ。あなたはまだ準備ができていないのではないでしょうか。マヌは私の考えを引き裂きました。あなたは聡明な子供に似ていますが、まだ這うことしかできず、いつもの薬しか飲めず、いつもの食べ物しか食べられません。そんなあなたが、よりによって、私に有益な答えを求めているのです。ゆっくりと時間をかけて心を開き、精神を解放すれば、世界に到達できる。やがてあなたは、有用な知識を手に入れるでしょうと。マヌーは今、私を励ますように微笑みました。あなたは、答えにたどり着くまでの間に、役に立つものを賢く見分け、役に立たないものを同じように見分けるでしょう。しかし、あなたが、本当の道を探し出したならば、それをさらに追いかけなさい。威風堂々とした、彼は、私が大声で叫んでしまうほど自分を信じている、ようです。しかし、彼は、自分の集中力の大部分を威厳を保つことに費やさなければならないので、私は結局、彼を遠慮から誘い出すことができるかもしれません。あなたは私に知識の木を食べさせてくれないと私は叫びましたが、次の呼吸では、まさにこの私の欠如を非難するでしょう。傑作だ。その瞬間、私はマヌの目が苛立っているのを見逃しそうになりました。彼はそれを計算に入れていなかった。今、私は彼を捉えていますが、彼はおそらくもっと明確にならなければならないでしょう。賭博の借金は名誉の借金であり、賭博に当てはまることは知識にも当てはまるのです。まず口を開けさせてから引く、そんなことを考えてください。マヌーは再び首を振り、微笑みました。私が言いたいのは、あなたが忍耐強くなければならないということです。種が発芽してからでないと、収穫はできません。ブラハタ、あなたと私には時間があります。多くの時間が。答えを求めて出発しても、それがあなたに利益をもたらすところから探し始めてください。マヌーは私の胸に息がかかるほど近づいてきた。彼の視線は私を鋭く突き刺すような感じで、諭すように話し続けました。そう、私たちには時間がいくらでもある。しかし、その時間を無駄にせず、有効に使いなさい。しかし、その時間を何のために使い、何のために使うのか、それは、自分で見つけなければならないし、見つけられるだろう。これが私が、皆さんにお伝えしたいことのすべてです。自分の道を探し始め、それに従いなさい。マヌーは私を支配し、自分が少し芝居がかった効果を持っていることに気づいて、いたのだろう。それにもかかわらず、彼は話し続けた。時折、私は、あなたの仲間となり、あなたと食事を共にし、あなたと一緒にパンを割れるだろう。あなたの世界のゲートの鍵は、あなたの奥深くに埋まっています。それを見つけて、時が来たら使ってください。この言葉で、マヌは、ピンクの雲の中で、ステージに向けて、香りを放ち、私が長い間見逃していた権威を、ついに要求することになった。彼がどうやったのかはわかりませんが、彼は私の頭蓋骨の中に パラアンジ的なライプツィヒのあらゆる種類のものを用意したに違いありません。手品師やその他のジャグラーはいつも私にとって謎の存在です。ダストトゥダスト、私は彼の後を追って囁いた。暗いのはいいが、そうでなければマヌーは精神的に最低限の条件を欠いてしまう。レーザーの閃光や球体の音さえも聞こえない。ダストトゥダスト、私は彼の後を追って囁いた。暗いのはいいが、そうでなければマヌーは精神的に最低限の条件を欠いてしまう。レーザーの閃光や球体の音さえも聞こえない。感動しました。